ベールシェバのきっかけとなった話をですね、まずお読みしたいと思いますが、はい、創世記の21章22節から読みます。その頃アビメレクと将軍ピコルトがアブラハムに告げていった。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。それで今ここで神によって私に誓ってください。私も私の親類賢者たちをも裏切らないと。そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私もまたあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。この真実を尽くすっていうのがですね、聖書の旧約の中ではハセドという言葉が使われてまして、この本当にこの真実を持った愛ですね、この恵みを届ける、そして普通に決まり事以上にもっと良くしてくれるという、そういう意味合いがある言葉ですけれども、するとアブラハムは私は誓いますと言って、これ誓いますがシェバです。またアブラハムはアビメレクのしもべどもが奪い取った井戸、これがベールですね、のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたもまた私に告げなかったし、私もまた今日まで聞いたことがなかったのです。そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与え、二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから7頭の羊でメスの子羊をより分けた。するとアビメレクは、今あなたがより分けたこの7頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとアブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために7頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。それゆえその場所はベールシェバと呼ばれた。そのところで彼ら二人が誓ったからである。彼らがベールシェバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍ピコルトは立ってペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の御名によって祈った。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在した。はい、ベールシェバについてまず覚えていてほしいいただきたいことは、確かな平和が築かれたということです。確かな平和が築かれたということです。で、このアビメレクが、アブラハムにこの近寄ってきて、この真実を尽くしてほしいといったきっかけというのはですね、このアブラハムがアビメレクのところに行き、やはりサラについてですね、偽ったんですよね。私の姉妹であると。で、それでアビメレクのところに大変な被害が及んだわけなんですね。で、そのようにこの、確執があったわけなんですけれども、確かにその守られた子供が、この生まれてですね、イサクが生まれたと。で、これによって、彼はよく分かったんです。アブラハムを祝福する者は祝福され、呪う者は呪われると。それで彼はこの平和を結びたいと言ったんですけれども、アブラハムはですね、先のことをこの考えつつ、また神様から示されたのでしょうか、わからないですけれども、これを確かな誓いを持って立てなければいけない。この平和というのは彼らは破ってしまうであろうと見越していたのかもしれませんけれども、それで誓いを立ててくださいと7匹の子羊を出してですね、その誓いを立てさせたと。ということで、確かな平和です。で、この井戸についての争いというのは、もちろんこの砂漠の中で井戸というのは命そのものでありました。アラビアのルレンス、私大好きなんですが、井戸のことで争ってましたよね。井戸が命なわけなんです。それで本当にこれが視覚的なものを、これをその中、そこで平和条約、平和の契約を結んだというところに、この大事なポイントがあります。ですから私たちが覚えたい言葉は、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。イエス様と私たちが持っている、イエス様と私たちが結んでいる新しい契約、誓い、神の誓いによってこの平和が確立されているということです。そして案の定ですね、イサクが ここで聞くことになりました。そしてその後に今度はヤコブもですね、ここに来ています。住んでいるから、ここに来ていて、族長たちにとってはですね、このベールシバと、そして今度ヘブロンはどちら方向ですか？あっちですか？北の方向ですね。ヘブロンがあって、ヘブロンが最も大事な、族長たちにとっての町になりますが、その次に大事なこの町が、このベールシバになって、そしてヤコブがヨセフからですね、招きを受けたわけなんです。いや、ヨセフはその時はもうエジプトの総理大臣であって、そしてお兄さんたちと会って和解をして、それでお兄さんたちがここに来て、そしてエジプトに、招いていると、飢饉から救われるためにここに来なさいとヨセフが言ったわけなんですよね。それでここに立ち止まってるんですね。だって約束の地を離れているんですよ。でそれで彼はここで祈って、神様から確かに行っていいんだよということを言われた場所である。で柳の木、まあこれが柳の木ってわけではないんですね。これはそうですか。はい、それを植えたというゼカリア書にはこの木の下で両者が平和の一致を守っているという言葉があります。この木の下にいるということは平和を持っているという意味合いがこの聖書の中ではあるわけなんです。あのナタナエルが木の下に確かいましたよね。あのヨハネの一章、平和を持っているという意味合いがあって、やはり平和の誓いということをここで表現できる。そしてですね、もう一つお話ししたいのが、先ほど通ってきた真の荒野があります。ですがここからイスラエルが、ある意味でイスラエルではなくなるというか、ダンからベールシバまでと、このあちらダンからベールシバまでと書いてある通りですね、確かに相続地はもっと南の方にもあるんですけれども、人が住むところとしてはやはりこのベールシバが最後になっていくわけなんですね。でここから離れるって言ったらどういうことか、イシュマエルとハガルがここから離れてチンの荒野に行って命が危なかったわけです。水がなかったですね。でここから私たちが知らなければいけないのは、命から離れてはいけないんだよですね。命から離れてはいけない。神様がダンからベールシバまでといったところに踏みとどまってなければいけないということがあり、そしてですね、もう一つの誘惑は、今度は逆にですね、命から離れたのは離れていって、今度はエジプトですね、エジプトまで行ってしまうという誘惑がここから出てくるわけです。ヤコブ、イサクが先ほど言いましたようにゲラルにいた時に、ペリシテ人の地のところにいた時に、あの神様がエジプトに下ってはならないってことなわけですね。エジプトに下ってはならない、わかりますね。エジプトはまあ水が豊富です、肥沃な地です。でもそこに行ってはいけないよ。ベールシバのところに彼はついにとどまることができたわけなんです。そして最後にですね、お話ししたいことは、なんでアブラハム、イサク、ヤコブともこのネゲブのあたりですねに住まいを設けたのか。昨日行った、このヨルダン渓谷、昨日か一昨日ですからね、そして少し指摘させていただきますけど、ヤボク川がありましたよね。でそしてその向こう側がこのシェケムであるという話をしました。私が示す土地に行きなさいと言ったときに、アブラハムはおそらくあそこを通って、そしてシェケムの方に行き、そして神様がここに私が土地を与えると言われて、そして、今度は、どこでしたっけ、ベテルの方でしたっけ、愛とベテルの間のところにいてですね、ロトとこの別れたわけなんですよね。そして彼はこのヘブロンの方に来て、ベールシェバの方に来てと、この道を歩んでいた。でここ の創世記の記述を読みますと、カナン人が住んでいたって書いてある。カナン人が住んでいた。だから彼は平和を求めていました。そこで対立することを願っていませんでした。それは後で神様がヨシュアを通してされることによって、まだエモリ人の罪がこの増し加わっていないからということもアブラハムは知っていたわけなんです。で興味深いことに、先ほど通ったスデポケルとい この入植をしようとしたかといったら、アラブ人が住んでいて、その領土にですね、そして彼らとの対立をですね、なるべく少なくするには、もう何も人がいないネゲブを入植地にすればですね、その問題は起こらないと。このシオニズムの原点がこのネゲブにあるとよく言われますけども、まあ、似たような感じで、その彼らは遊牧をしながら定住せずに滞在するという形でこの辺りを選び取っていったわけなんですね。で、土地はあなたのものだと言われながら、実際はその土地に住んでおらず、ここを、滞在しているのみの生活をしていたんです。そこで最後にお読みしたいのがヘブル人への手紙の11章であります。このヤコブ、アブラハム、イサクについての話、ことで11章の13節でヘブル書の著者がこう言ってます。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。彼らが心にいた時にですね、何を思い描いているか、天のエルサレムを思い描いたんですよ。自分の土地はなかった、でも必ず約束の地は与えられる。もちろんこの実際のこのイスラエルの地もそうですけれども、約束の地が天にあるんだよということをですね、彼らも思っています。私たちも同じです。世の中に住んでいて不便が強いられて、そして自分のものとは実際になっていないことはたくさんあるかもしれませんけれども、その時にこそ天の都が私たちに用意されているんだということを思うことができる。天国人になれるわけです、ね、あんまりべっとりですね、生活に快適にいるとですね、天国人にはなれないです。不便があるときに私は天国人だと思いました。愛する主、ありがとうございました。アブラハムとイサクとヤコブがここにいたということを、そして私たちがこの地に立つことができていることを本当に感謝いたします。天のお父様、ネゲブを見てきました。あそこのところで本当に喉が渇いて死にそうになっていたハガルとイシュマイルもいましたけれども、天のお父様、ここに泉があります。主よ、私たちがここから離れることなく、そしてかつ天の故郷を憧れていくことができるように、どうぞしてください。お願いいたします。イエス様。